The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
旧約聖書の中で最も重要な出来事の一つに出エジプトがあります。小さい子供たちに出エジプトのことを教えるとき、出口を示す表示のイラストを使うようにしています。出口が出る道を示すように、聖書の出エジプトの出来事は、神が昔のユダヤ人に奴隷状態から出る道を示されたことです。私たちの神は、人が奴隷状態に置かれていることで胸を痛め、自由に導こうとされます。イスラエルの民が古代エジプト帝国で奴隷とされていたという状況が旧約聖書にあります。現代のイスラエルとエジプトの関係とは区別してください。私がお話ししているのは古代の国のことです。今、この二つの国には全く異なる指導者と全く異なる人々が住んでいます。世界の歴史の中では、地球上のどこにおいても次々に異なる指導者が現れ、異なる国が起こりました。現代のイスラエルとエジプトのことだと思い、現代においてこの二国間の隷属関係や争いがあると思って混乱しないでください。これからお話しするのは古代のイスラエルとエジプトの話です。出エジプト記に書かれているように、ヨセフがまずエジプトに行き、彼の導きで彼の家族がエジプトに定住するようになり、そこでイスラエルは増え続けました。イスラエル人の数はおびただしく増加し、古代のエジプト人は彼らを奴隷にし、抑圧しました。何百年の後、イスラエルは大きな民族になっていました。神は彼らを自由にし、エジプトから出そうと決められました。そこから出エジプト記の最も感動的で最も絵になる部分が始まります。パロとエジプトに下された罰である銃の災いです。新約聖書にもう一つのエジプト脱出物語、別の出エジプト記といえる興味深い文章があります。マタイの福音書2章13から18節です。これは神がご自分の子供をエジプトから導き出すもう一つの物語です。古代のイスラエルは神の子供と呼ばれていました。それで神は預言者たちを通してご自分の子であるイスラエルの民をエジプトから導き上ると語られたのです。一方、福音書の中では神の一人子イエスがエジプトから出る話が書かれています。マタイの福音書2章にイエスが生まれたとき、東方の博士たちがイエスを拝みに来たことが書かれています。その後ヨセフはイエスとマリアを連れてエジプトに下ります。では、そのことが書かれている箇所を読みましょう。彼らが帰って行ったとき、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って、幼子とその母を連れ、エジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは、主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。これは、イスラエルの預言者、ホセアが語ったことの引用です。その後ヘロデは、博士たちに騙されたことがわかると非常に怒って人をやって ベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣き、そして嘆き叫ぶ声。ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。ここの出来事はエジプトのパロと外国の権力者がユダヤ人を抑圧したのではありません。その当時のイスラエルの王だったヘロデ大王が自分の地位と競合する者を消し去ろうとしたのです。ヘロデは狂気の支配者でした。権力に飢え妄想がありました。彼は自分の王位を守るために家族までも殺しました。ユダヤ人の王となるべき子供が生まれたという噂を聞いたとき、すぐさま彼の王位にとって脅威となるものはすべて排除しようとする行動をとったのです。私が興味深いと思うのは、神が神の子を二つの全く異なる状況でエジプトから呼び出したことです。最初は神の子供であるイスラエルの国を、彼らを抑圧していた国である古代のエジプトから呼び出し、自由の民にしました。何百年も後になさった同じことは、さらに大いなる、より意味の深い出来事でした。今度は、神がご自分のものと呼ぶ民族ではなく、文字通り自分の子供、三位一体の神のお一人、人としてこの地に来られた神の子を、神はユダヤ人の王、ヘロデ大王から救おうとされました。それで御使いは、イエスの地上の養父であるヨセフと母マリアに警告を与え、ヘロデが死んで安全になるまでエジプトに逃げておくように言われました。そうすることで、奴隷という束縛状態から父なる神によって何百年も前に自由へと導き出された神の民と同じ行為をイエスが繰り返されたのです。イエスは憎しみと殺意に満ちたヘロデ王の手を逃れるように導かれました。このことにより神は、神の民のためのご計画を持っておられることを明らかにされました。完全な神の子であるイエスは、私たちすべてのものが神の養子にされ、神の子供となるために苦しんで死なれました。イエスは、ご自分の御名によって、私たちすべての者たちに自由を買い取られました。興味深いことに、地上にはクリスチャンを抑圧しようとする何らかの権力や力や邪悪な支配者たちがいつもいます。皆さんの中には、キリストにある信仰を表現する自由のない国に住んでいる人がいるかもしれません。あなたの国は、クリスチャンを抹殺しようとしたり、追い出したり、抑圧しようとしたりする宗教や政治権力が統治する国かもしれません。決して信仰を捨てないでください。決して逆戻りしないでください。世はクリスチャンを憎みます。けれども、あなたの国は天にあります。イエスが言われたように、あなたの国、神の国は人の心の中にあります。地上の力や王権や独裁者の中にあるのではありません。イエスはあなたを奴隷から自由になるように導かれます。このことを理解することはとても大事です。理解するなら、人生が全く新しくなります。イエスはあなたに最終的な贖いも与えられました。今回の二つの出来事に共通している興味深いことの一つは、敵がまだ生きている間は神の民を殺そうとしており、解決がなされておらず、完全な自由にはなっていなかったことです。出エジプトの場合、エジプト人はイスラエル人の後を追って荒野まで来ました。しかし神は紅海の水を用いて彼らを滅ぼされました。 その後ようやく彼らは自由になりました。イエスの場合、ヨセフとマリアと幼子イエスはヘロデ王が死ぬまでエジプトにとどまらなければなりませんでした。ヘロデ王が死んだ時に、神の御子はヘロデの脅威から自由になりました。同じように神は私たちにイエス・キリストにある勝利と自由の保証を与えておられます。けれども、私たちを傷つけたり、追いかけたり、引き下ろそうとする人々がまだいます。私たちを隷属させようとしたり、殺そうとしたりするかもしれません。けれども、最終的に解放されます。罪と死からの自由、すべての地上の権力や私たちを憎む者からの自由を得ます。これはイエス・キリストにある素晴らしい約束です。あなたは最終的にイエスにある自由を得ます。罪から、地上の痛みや苦しみから、そして地上の権力者や独裁者や私たちを憎み悪をなし、殺そうとする人たちからの自由さえも。神は罪から私たちを解放されること、敵から解放されることをいつも覚えておいてください。イエス・キリストにあってすべての敵から解放されて自由にされることの望みと喜びにとどまっていてください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話はウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Churchのポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。